じゃあ新年の最初のメッセージを飛ばしてしまいました、ね、聖書朗読すいません聖書朗読をしていただきます。第一コリント10章の13節、向井美玲姉妹にお願いします。
皆さん明けましておめでとうございます。聖書を読みいたします。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
それでは、問題を笑い飛ばすと題しまして、中西牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん明けましておめでとうございます。この新年も日曜日52回のメッセージをこの講談から、取り継がせていただきたいと思っています。宇都宮さんが願うように5分で終わらないと思うんですけれども、神の御言葉を曲げず曲がらず正しく、そしてまたできたら皆さんの霊的な糧になり役に立つ生活の知恵となったり励ましとなったり希望を抱くような、そういうメッセージをこの52回できるだけ祈りの中で導かれてメッセージをしていきたいと思っています。そういう中で今日最初の元旦礼拝の御言葉の御用でありますけれども、一言その前にお祈りを捧げたいと思います。皆さんの中には今日おいでになってさまざまな課題を持ちつつ礼拝においでになっているのではないかなと思います。私がお祈りをしますので、どうぞその祈りに合わせながら全能の神様に助けを求め、また祝福を求めてお祈りに合わせていただければと思います。ではお祈りいたします。すべてを作られて治めていらっしゃる愛の全能の神様、あなたの尊い皆を心から賛美をいたします。昨年のさまざまな激動の年、お一人お一人もまたその影響下にあって、さまざまな悩みや悲しみ、痛みを経験なさったことを思います。そうした中で、首がうなだれ、あるいはまた意気消沈する思いの中にあることを思いますけれども、あなたが仰せになったように、私どもはあなたの御言葉を通して人はパンのみにて生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると、教えてくださったように、私どもあなたの御言葉を通して顔を上げ、あなたの御顔を仰ぎ、また全能の祝福を願いつつ歩む人生の幸いをも知らされてまいりました。どうぞこの一年、あなたが私の名をここに置くと仰せになった教会において、お一人一人が集われ、新しい力を得、導きを得、またこの年さまざまな新しい分野に、あるいは働きに、あるいは学び屋にと導かれていく方々もいらっしゃいます。どうぞ主が初めより計画なさったご計画の中で一つ一つを実現し、祝福を持って臨んでくださいますように。あるいはまた進路を変え、あるいはまた不安な中に先行きの見通しが立たないような思いの中にいらっしゃる方々もいらっしゃるでありましょう。どうぞ主が助けを与えてくださり、これが道だ、これに歩めとお言葉にあるように、あなたご自身がお一人お一人の人生を導き祝福をしてくださるお方であることを知られることができますように。また天のお父様、病の中に、あるいは経済的な厳しさの中にある方々もいらっしゃるでありましょう。全能の主が天からマナを降らせてくださったあのイスラエルの荒々の旅、 その中にあったあなたの奇跡の御業を思います。どうぞ主がお一人お一人にその助けを与えて、主の豊かな癒しとまたお支えをいただくことができますように。天のお父様、私どもはこの教会において福音の宣教を続けたく願っております。またこの年、新しい若い牧者も迎えて、共に共同牧会を宣としております。どうぞ若い人たちが、本当に時代を担う人たちが、この教会において新しい喜びを見出し、新しい生きがいを見出し、神様の豊かな恵みを体験することができるように、この日本全体が若い世代において希望がなく、あるいはまた虚しい思いの中にある方々たくさんいます。どうぞ主がこの教会の若い青年たちを豊かに用いて、帰り見てくださるようにと、心からお祈りいたします。また、様々な活動も主が豊かに祝福を持って臨んでくださるように、また、それぞれの御家庭の中に、神様、あなたの具体的なお支えを願っていらっしゃる方々もいらっしゃいます。どうぞ主がその願いに応えて、求めをさらば与えられんと、お言葉にあるように、御心の深い恵みを体験することができますように。尊い御子イエス・キリスト様の皆を通して、まずこの元旦の礼拝にあたりお祈りを捧げます。アーメン。さて今日の題は、問題を笑い飛ばすという題をつけました。まあ皆さん、新聞の論調を読むまでもなく、本当にこの昨年の暗い一年、そしてその一年の課題を今年に持ち越しながら歩みを開始されたのではないかなと思います。しかし、どんなに問題が深刻であったとしてもですね、問題を深刻に悩む代わりに、問題を笑い飛ばすことができるゆとりとか余裕を持っていただきたい。そういう人になっていただきたい。またそういう心になって進んでいただきたい。とつくづく、まあ、牧師として思うわけです。それは皆さんの問題が軽いとか大したことがないというつもりは毛頭ありません。あるいは重たいかもわからない。重たいかもわからないけれども、元来日本人というのは、まあ、真面目な民族と言われています。ですからそうでなくても真面目に真面目に深刻に深刻に考えるというそういう傾向があるわけです。そうしますと見える答えまでもが見えなくなってしまうということがよくあるわけですね。ですから深刻に悩む代わりに問題を笑い飛ばすことができる余裕、ゆとりというものがこのような光が見えないこういう時代にこそ必要ではないかなと思うんですね。明るく笑い飛ばすことができれば解決も近づいてくるということをよく経験します。で、こんな私の話はまあ、ある裏打ちみたいなものがあるわけですね。アメリカのカリフォルニア医科大学の医学部の教授がですね、ノーマン・カズンズという人が、笑いと治癒力、治すあの力ですね、笑いと治癒力という本を書かれました。で、これは日本語になっています。その今後図書館、公民館の方にもあります。で、その本の中で、こう書いてるんですね。よく笑うことが重い病の治療のために大きな効果があると私は思う。いや、実は私自身もそうであった。で、ご自身の体験を書いていらっしゃるんですけれども、可能性、回復可能性500分の1という難病、膠原病にかかられたわけですね、この先生が。今まで人を治療する段階では、まあ、こうだ、ああだと言っていても、こと自分の問題となると、またこれは別問題になります。いろいろと悩まれました。で、そんな時に、この方が、まあ、聖書を読む方でありまして、こういう聖書の言葉に出会うんですね。この中にも知っている方はたくさんおられると思います。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。箴言の17章の22節の言葉なんですね。で、これを深く考えさせられた。陽気な心は健康を良くすると。 陰気な心は骨を枯らすと。聖書がそういうのであればそうなんだろう。としてこの先生は暗いこと、治らないのではないかという不安なこと、そういう思いを打ち捨てて、まあ結果的にはどうなるかわからないけれども、同じだったら陽気な心をもと、神の恵みを思うようにしよう、人生のユーモアにもう笑う余裕をもとう、こういう決心をしまして歩んでいかれたんです。で、実際によく笑うことによって私は奇跡的に治ることができた。で、こう最後に書いておられるんですね。病気は笑い事ではないが、笑い事であるべきだ。笑ってる場合ではない時にこそ実は笑うべきなのだと。と笑えないような話をしてるわけですね。でも、深いなぁと思うんですよ。病気を癒された体験者としての話、医者としてではなくて、大学の教授としての話よりも、ご自身の経験から、病気は笑い事ではないが笑い事であるべきだ。笑ってる場合ではない時にこそ実は笑うべきなのだ。まあいろいろな問題が当然この年も起こるだろうと思います。国としても世界としても、あるいは個人としても。しかしどんな問題があろうともですね、そういう笑ってる場合でない時にこそ実は笑うべきだという、そういう聖書のあり方というものを体得していただきたい。これが元旦礼拝に導かれてお話をしたいと思ったことなんですね。しかし問題は、まあわかりましたと。確かに深刻な顔をするよりも、まあ陽気な心を持つ方が問題は明るくなるし、解決も近いというのはよくわかりますと。でもどうしたらそうなれるんですかというのは実際の多くの人の問いだと思うんですよ。どうしたら笑い飛ばすことができるか。ということなんですが、それは、例えば自分が今持っている問題というものは決して悪い結果にはならないというように心から思えたら、そんなに深刻ならないんですね。大体問題というのは、どっちに行くか、良い方になるのか、悪い方になるのかわからない。そしてどちらかというと、悪い方向に進むんじゃないかと思うからこそ不安になるわけです。だから深刻なんです。でももしこれは絶対うまくいくと心から思えたら深刻悩まない。結果が分かれば、結果が善と分かれば深刻悩まない。この前テレビの放送で、女子フィギュアの大会がありました。私もファンの一人なんですけど、浅田真央選手はですね、何の関係もないんですけれども、バンクーバーの五輪出場決まりましたね。喜ばれた方も多いと思うんです。それまでずっと浅田真央選手は不調続きだったんですね。特にトリプルアクセルができない。ということで、ひょっとしたら落ちるかもわからない、こういうような、不安の中にあったと思いますね。大会を私もハラハラドキドキしながら、トリプルアクセルができなければ私は飛んだ気にはならないというほどの選手ですから、それがうまくできるかどうか大変気になって、もうハラハラハラハラハラドキドキドキしてた。な最初でバチッと決めましたね。あとはもうスイスイスイスイスイスイスイスイ、もうステップなんか軽やかにですね、もう拍手喝采で最高点取ったわけでしょ。やったーと思いました。結果がわからないときはハラハラドキですね。で、その日の晩、私はスポーツニュースのテレビの放送がありまして、もう一度見てみました。全然ハラハラドキドキしないんですね。あ、そうそうそうそう、そこで、そう、そこで、ふる、そうそうそうそう。余裕シャクシャクなんですよ。結果は合ってますから、こけない。で、1位になるって。まあ、あんまり何でもかんでも分かってたら面白くはないんですけれど、こういう場合には全然やっぱりハラハラドキドキという点から言えばしない。結果が分かっていれば ハラハラはしないし、深刻にもならない。だとするならばですね、そういうことで、誰もが、預言者でも日本なんかは当たらないことの確率の方が随分多いわけですけれども、聖書という書物は、私たちがどうなるかということをはっきりと語っているわけですね。どんな問題でも誰にもわからないわけですけれども、全能の神は過去も現在も未来も一点の現在で見ることがおできになるお方です。その神様が私たちの人生の過去も現在も未来も何もかも承知の上でことを導いていらっしゃいます。自由意志も与えつつ。そんな中で神が語られた言葉が、この先ほど読んでいただいた聖書の言葉です。もう一度読んでいただきたいと思います。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ここからわかる大事なことは、私たちが直面する試練は皆耐えられる試練だと神が判断していらっしゃるということです。もしも耐えられないと神が判断されたならば、今のあなたにこの試練を与えたら潰れるだろう、完全にダメになるだろうと、もしも神が思われたのであれば、別の人に、あるいは別の機会に与えられるということなんです。ですからあなたが今直面している試練はみんな耐えられる試練だということに気づかされます。選択肢は一つしかないんですから、二つ同時に行えない。だとしたら、考え方、思い方として、私が今直面している試練は確かに大変だし、今まで経験したことないような重いものではあるけれども、耐えられないと神が言われることはないというのであれば、耐えられると信じて、この信仰で進んでみよう、ということをやってみるべきなんですよ。そうしたら、むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ぜひ皆さん、政治家も、あるいは教育者も、あるいは評論家も、様々なコメンテーターも、マスコミも、暗い論調で語るかもわからない。事実そうであるかもわからない。そうであればこそ、聖書の言葉に立ってですね、どっちに転ぶかわからない、さあ、踏んでみようじゃなくて、過去も現在も未来も一点で見ることができる全能の神。しかも私たちを愛し、私たちが直面する試練というものは皆、耐えられうるものだと。しかも耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださるというのであれば、よし、そう信じて進んでみよう。もう、ある意味で結果を、神が良きものとしておってくださるということを、この聖書は語っているわけです。ですから、私たちが、先ほど言いましたように、結果が分かったような番組でやったらならば、ハラハラドキドキしない余裕が出てくるわけですけれども、なかなか人生、現実の問題はそうはならない。しかし、聖書の言葉がそうであれば、そう信じて進んでいる。まあ、問題を深刻に悩むということ、そういうことをやめて、まあ、笑い飛ばすことができる余裕。この聖書の言葉はそれを実証してくれる。二人のサラリーマンが交通事故に遭ったんですね。で、そのお話をして終わりたいと思います。宇都宮さん、5分と言いませんが、早く終わりましょう。とっても起こさないとダメですからね。で、このサラリーマンは、後ろから、まあ、タクシーに乗っていたんですけれども、後ろから追突事故にあったんですね。で、むち打ち症にかかってしまった。でも、ほぼ同じような症状で、病院に入院された。
で、一人の方はですね、こんな大事なビジネスの時に、むち打ち症になって入院しなければならないとは言って、ブツブツブツブツ文句を言う。そして、許せない。しかも、子宮帯運転だというようなことも発覚いたしまして、大変なことでもう、訴えてやるという剣幕なんですね。で、入院生活が3ヶ月に及んだんです。そして3ヶ月に及んで、職場復帰は1年かかったそうです。しかも、未だにブツブツ言ってるというんですね。もう一人はというと、まあ、確かに最初は落ち込んだんですね。こんな時にと思いましたが、しかしどうも病院を見てみたら、担がれた時は分からなかったけれども、これはキリスト教の病院だって分かった。で、どうか歩いてると、チャペルがある。覗いてみようか。これもまあ一つの経験だと思って覗いた。そしたら、先ほどチャプレンの先生が読んだ聖書の言葉、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道もされてくださる。という言葉をちょうど読んでたところだった。はあ、もう偉い目に遭ってしまったなぁと悪い方を考えていたけれども、耐えられない試練はないと書いてあると。しかも耐えられる試練とともに脱出の道も備えてくださる。はあ、ものは考えようと言うけれども、こんな嬉しい言葉に出会うとは、はあ、聖書ってこんな言葉が書いてあるのか。これはいいって言って、聖書を購入してですね、読み始めた。で、読み始めると同時に、朝は聖書を読み、昼からは、金がね、休みをもらったら、三国志に挑戦してみたいと思って、三国志、あの分厚い本を読み始めたそうです。朝は心の糧、そして三国志でビジネスの、まあ、糧、そういう両面で、この人は、なんと、一ヶ月もしない間に退院してしまった。同じ経験のようなものを事故に遭いながら、一方は、こいつはとか、訴えてやるとか、ブツブツ言いながら、しかも退院してでも職場復帰までの長い年、一年かかり、そしてその後もブツブツブツブツ言いながら生きている。もう一人は、聖書の言葉に出会い、こんな素晴らしい言葉があったのかと聖書を読み始め、心の糧になり、やがてこの人は退院してから教会に通い、そしてクリスチャンになって洗礼を受けた。良いクリスチャンになった。そう考えていくと、問題を笑い飛ばすことができる余裕というものがどんなに大きな恵みを与えるかということを思いますね。皆さん、この一年、いろんなことがあるかもわからない。病気も合う。大変な問題に出会うこともあるかもわからない。人間関係でない場合もあるかもわからない。事業のことで旗と困るかもわからない。あるいは経済的なこと、あるいはまた健康の問題もいろんなことも含めて問題が出てくるかもわからないけれども、その問題に圧倒されない。問題を深刻に悩む代わりに、問題を笑い飛ばすことができる人になる。問題を笑い飛ばすことができる心を与えられる。そういうあり方をこそ、この一年、一緒に進んでいきたいと思うんですね。お祈りをして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。愛する方々と御言葉の真理、一面を応援させていただきましてありがとうございます。あなたは私たちがどのような時代にいているかを知っていらっしゃいます。それは明るい光に輝くような希望に満ちた予想が立てられないようなそういう思いもいたします。しかし現実の問題はどうであれ、あなたの御言葉はむしろそのような時にこそ光に輝いてまいります。私たちが直面している試練は皆耐えることができる試練だということ。いやそれだけではなくて、その試練とともに脱出の道も備えてくださる。お神様、あなたの御心を感謝します。どうぞ多くの人たちがその御言葉に出会い、また
問題に深刻に悩む代わりに、それから解放されて笑い飛ばすことができるようなゆとり余裕というものを与えられて人生を生きてきたことを思います。私どもそれに習うことができるように、どうか弱い私どもに力を与え、祝福を与え、またイエス・キリスト様を信じて生きる幸い、また神様によって御言葉に養われて生きる幸いを、この一年どうぞ歩ませていただくことができますように、心からお願いいたします。尊い御子イエス・キリスト様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。
ご起立ください。新聖歌の63番を賛美いたしました後に、中西牧師に祝祷していただきます。
あなた方のことを心配してくださるからです。仰ぎ恋願わくは、我らの主イエスキリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わり、我ら一同と共にこの新しき年も豊かにあらんことを。アーメン。